2022年イースターメッセージ、パラダイスへの門という主題で、ルカによる福音書23章の32節から43節をご一緒に見たいと思います。今日はイエス様の復活を記念するイースター礼拝の日ですね。先週は受難週ということで、受難週の出来事を少し振り返ってみたいと思うんですけれども、あの主路の日曜日、イエス様がロバに乗って凱旋された、エルサレムに入城したということが日曜日に起きたわけですけれども、木曜日は最後の晩餐の日だったんですね。そしてその後、ゲッセマネの園に弟子たちと一緒に行ったイエス様は、ユダの裏切りによって逮捕されるわけです。そして金曜日の朝方、異例の緊急裁判が行われて、それによって十字架刑を宣告されたわけですね。金曜日の午後3時にはイエス様は亡くなっていたわけなんですけれども、予告通り3日目の日曜日、明け方です。約2000年前の今日の明け方にイエス様は復活されたわけです。このことを私たちは記念して、いつもイースターをお祝いするわけなんですけれども、イースターというと私はいつも思い出すのは、しばらく前なんですが、ある知り合いの方の息子さんでですね、東北学院高校で学んでたその息子さんの質問なんです。志田のおじちゃんはキリストが復活したなんてバカなこと言わないよねというふうに言われたんです。信じてるけどどうしたのって言ったら、学校の授業で聞いてですね、そんな非科学的なことおじちゃんは言わないよねという言葉だったわけなんですよ。私は彼の意見は正しいと思います。人間が復活するということは非科学的です。なぜなら科学が大切にすることは再現可能性ということだそうです。何かを証明するためにもう一度実験をして、それが再現されたら証明されたということになるそうですね。どうでしょうか。歴史的な出来事はもう一度実験して再現することができるでしょうか。できないんです。一回限りなんです。だから再現不可能なんです。彼が非科学的というのは正しいです。じゃあどうしたらその非科学的な歴史的な事実を調べることができるんでしょうか。それは目撃者の証言をしっかり調べることです。そして実際にそこに対してですね、実地に調べることです。それが一番正しい方法なんです。目撃者が命がけで書き残した証言集があります。聖書です。これをしっかりと調べるということが正しいんですね。そうやってイエス様の復活のことを4つの福音書が私たちに伝えているわけなんですけれども、今日の聖書箇所を書いたルカという人は目撃者ではないんです。実際見ていないんです。イエス様の復活が起きてから約30年ぐらい経ってクリスチャンになった人なんですけれども、お医者さんだというふうに言われています。彼はですね、このようにしたんです。ルカ伝の冒頭にこういう記述があります。私たちの間に成就された出来事を最初から親しく見た人々であって、御言葉に仕えた人々が伝えた通り物語に書き連ねようと多くの人々が手をつけましたが、ヘオピロ閣下よ、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、ここにそれを順序正しく書き綴って閣下に献じることにしました。すでにお聞きになっていることが確実であることをこれによって十分に知っていただきたいためであります。彼は科学的マインドを持った人だったということがわかりますね。しかも異邦人なんです。ユダヤ人じゃないんです。私たちと同じ異邦人なんです。彼は徹底的に調べてこのルカの福音書を書いたというわけなんです。ということで今日はルカが伝えるイエス様の復活証言を見たいと思うわけなんですが、今日の聖書箇所、ルカ伝の23章32節からのところでですね、 何度か読んでいるときに、おやっと今年初めて私気づいたことがあるんです。それは自分自身を救えという言葉がイエス様に向かって発せられたんですが、これが3回発せられたと書かれているんですよ。35節、37節、39節に3回自分自身を救えと十字架のイエス様に向かって言っているんですね。で、最初の35節というのがですね、こんなふうに書かれています。民衆は立って見ていた。役人たちも嘲笑っていった。彼は他人を救った。もし彼が神のキリスト、選ばれたものであるなら自分自身を救うがよい。役人が言ったとありますけれども、これはユダヤ人の裁判人とかですね、それから街道司を指す言葉なんです。ですからユダヤ人が自分自身を救えと言ったとあるんですが、ここはちょっと不思議な書き方がしてあってですね、彼に彼を救わせよという表現なんです。この最初の彼が何を意味しているかというと、神に彼を直ちに救わせようと言ってるんですよ。そして37節と39節はですね、神にではなくて、お前自身が自分自身を直ちに救えとイエス様に向かって言ってるんですね。37節、これはローマの兵隊がイエス様を罵っていったという言葉なんですけれども、あなたがユダヤ人の王なら自分を救いなさい。それから実は十字架は一本ではなかったんですね。横に強盗が二人かけられていたというんですけれども、強盗の一人がやはりこう言っているわけなんですよ。39節、十字架にかけられた犯罪人の一人が、あなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々も救ってみようとイエスに悪言を言い続けた。キリストよ、お前がお前自身をまず救えと言うんです。なぜ3回こんなことが言われたんでしょうか。それはこういう意味じゃないですか。自分自身すら救えない者が他人を救うキリストであるはずがない、そういう叫びです。これは筋が通ってますよね。自分を救えない者が他人を救えるはずがない。これは例えて言うとですね、丸い三角みたいなものです。ありえないですよ。矛盾なんです。まず自分自身を救えと周りの人々が3回もイエス様に言ってるというのは、これはなるほどなというふうに思いますね。でもどうでしょうか。イエス様は決して救おうとしない、自分自身を救おうとしないキリストなんです。イエス様は自分を救えないんでしょうか。実は救えるんです。他の福音書の中にですね、こういう記事があるんです。イエス様が逮捕されようとしたときに、ペテロがローマの兵隊に切りつけたことがありますね。その時にイエス様はね、こう言ったんです。あなたの剣を元のところに収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。と言ってですね、このように付け加えたんです。それとも私が父に願って、天の使いたちを12軍団以上も今使わせていただくことができないとあなたは思うのか。しかしそれではこうならねばならないと書いてある聖書の言葉はどうして成就されようか。マタイが26章の53節で伝えているイエス様の言葉なんですよ。だからイエス様を、天の軍団は救うことができるんです、神は救うことができるんです。ところがイエス様はそれを求めなかったんです。むしろイエス様ご自身がこれまで何度も言ってきましたね。私は裏切られて十字架に渡され死ぬ、しかし3日目によみがえるということを何度も何度もおっしゃったということを福音書は伝えています。実際にルカもそのことは伝えているんですね。9章の中にこういう言葉があるんです。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、また殺され、そして3日目によみがえる。ルカ伝の9章22節、イエス様はちゃんとご存知だったんです。そして自分を救わないキリストなんです。自分自身を救おうとされなかったんです。そして実際に十字架にイエス様がかけられました。十字架刑のことを4人の福音書記者は全部語っていますが、そのイエス様の十字架の苦しみを誰一人書かないんです。ただかけられたという事実だけです。 なぜ苦しみを描かなかったんでしょうか。描けないんです。弟子たちはみんな逃げたんです。だから十字架の時に見ていたのはわずかにヨハネが見ていましたけれども、弟子たちは全部逃げたんです。イエス様の苦しみは誰も描けないんです。人間には描けないんです。私たち人間だって他の人の苦しみというのはわからないです。多分こうだろうというふうに思うことはありますけれども、人の苦しみは私たちはわからないんです。ましてやイエス様の十字架の苦しみは誰もわからないんですね。先週の教会学校でイエス様の十字架のことをお話ししました。その時にこんなふうに子供たちに聞いてみたんですよ。実は教会の2階にはぶら下がり健康器というのがあるんです。私買ったんです、健康のために。で、子供たちが遊ぶんですよね。で、聞いてみました。2階のぶら下がり健康器にどのぐらいぶら下がっていられるって聞いたんです。そしたらね、子供が言いました。無理、無理。30秒が限度っていうふうに言いました。もうそれ以上ぶら下がってられない。いいですね。そうだよね。でもイエス様は朝9時から午後3時までの6時間十字架にかけられたんだよって言ったら、もう一人が言ったんです。しかも手と足に釘を打たれてたぞ。考えられないよなっていうふうに子供たちが言ってました。そうですよ。30秒が限度なんです。しかしそれを6時間もかけられたというんですね。子供たちが言う通りです。そしてもしイエス様が12軍団を送ってご自身を救われたらどうなったでしょうか。イエス様は助かったかもしれない。でもそれでは私たちの罪と罰は許されることなく永遠に残るんです。誰も神の国に行くことはできないんです。イエス様は自分自身を救わないキリストなんです。決して救おうとしないキリストなんです。私たちのためにですよね。そしてその苦しみの真っただ中で7つの言葉を語ったというのを4つの福音書は伝えているんですが、ルカはそのうちの3つの言葉だけを残しています。第1は34節にある、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、という言葉でした。2つ目は43節にあります、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。そして3つ目が46節、父よ私の霊を見てに委ねます。この3つの言葉だけをルカは書き記しています。そして今日はこの2番目の、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいると言われた、この言葉に特に焦点を当てたいと思うんですね。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。どういういきさつで十字架のイエス様はこの言葉を語られたんでしょうか。今日のところの32節で、さてイエスと共に刑を受けるために他に2人の犯罪人も引かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも一人は右に一人は左に十字架につけたと書かれています。そしてマタイによるとですね、最初この2人の強盗は2人ともイエス様を罵っていたとマタイは報告しているんです。ところが40節からこのように書かれているんですね。もう一人はそれをたしなめていった、お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか、お互いは自分のやったことの報いを受けているのだからこうなったのは当然だ、しかしこの方は何も悪いことをしたのではないと、最初は罵っていた一方の方が変わったんです。何が起きたのか思いますね。そして彼はこのようにイエス様に言ったんです。42節。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、私を思い出してください。とイエス様に語りかけたんです。何がこの人を変えたんでしょうか。この人の言葉は、42節に記されていますけれども、その思いを組むとですね、こんなふうに彼は思ってるんじゃないでしょうか。俺には天国に 一緒に行く資格は全くない。イエスよ、どうかただあなたが行かれる時にはどうぞその時に私を覚えててくださいと、そういう思いでこの言葉を語ったんじゃないでしょうか。何が彼の心をこんなに変えたのか、それは34節のイエス様の言葉だと思います。強盗が最初は罵っていたわけですね。でもやがてイエス様が真ん中に立てられた時にイエス様が言った言葉、それが父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。この言葉です。強盗たちには決して言えない言葉です。また周りの人たちも自分自身を救え、自分を救えない者がキリストであるはずはないとみんな言ってたんです。ところがイエス様は彼らを許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。自分の耳のそばでイエス様がこの言葉を発したときに、これは人間の言葉じゃない、こんなことが言える人間はいない、この方はキリストだ、強盗の一人が目が開かれたんじゃないでしょうか。だから私には天国へご一緒に行く資格は全くありません、ただどうかその時に私を思い出してくださいと彼はイエス様に言ったんじゃないでしょうか。それに対するイエス様の言葉が43節書かれています。イエスは言われた、よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。イエス様は6時間もこの十字架の上に貼り付けになったんです。息も絶え絶えになっているので、このような滑らかな言葉を言えなかったと思うんです。直訳します。このように書かれているんです。アーメン、あなたに言う、今日一緒に私といるパラダイスに、と一言一言イエス様はやっとの思いで言ったんじゃないでしょうか。最初にイエス様が言った言葉はアーメンなんです。アーメン、私たちもお祈りの時にアーメンと言います。皆さんどういう思いでアーメンと言われますか。祈りに昇和する時にそうですという全面的な賛成ですよね。イエス様はアーメンとおっしゃったんです。これは本当という意味もあります、真実という意味もあります。でもそのいろいろな意味がアーメンに込められているんです。イエス様はまず最初にアーメン、本当だよと言ったんですね。あなたの本当の願い分かった、よく言った、そういうさまざまな思いがこのアーメン一言に込められているんじゃないでしょうか。そしてパラダイスにというふうに訳されています。私たちはイエス様が言った言葉をそのまま読んでも分かりません。日本語に訳してもらわないと分かりません。このギリシャ語で書かれた聖書の言葉、イエス様はギリシャ語で喋っていません。その当時のアラム語という言葉で語ったはずなんです。それに最も近いヘブライ語でこのパラダイスというのは何と訳されているのかと思って調べてみました。ヘブル語ではガンエデンと言ったんです。エデンの園です。パラダイスというのはエデンの園なんです。あなたは今日私と一緒にエデンの園にいるとイエス様は宣言したんです。このいるという言葉ですけれども、確かに未来形です。でもいるだろう、いないかもしれないだろうといういい加減な未来じゃないんです。いるという確定を表す言葉であって、しかもここにはいることになっているという神の意思が込められているんです。そういう本当に短い言葉ですけれども、あなたは今日私と一緒にエデンに いるとイエス様は十字架でおっしゃったんです。そうすることが私の父の御心だ、これは本当だよ。短い言葉の中にイエス様はそのことをこの強盗の一人に告げたんですね。この自分を救わない捨て身のキリストが私たちの罰を身代わりに受けて死んでくださったがゆえに、私たちは罪許されることができるんです。そしてこうおっしゃった方が予告通り3日目によみがえったと、この証言記録である聖書は4つの福音書がすべて主は復活されたと、よみがえられたと告げているんですね。復活が事実である以上、皆さん罪の許しも事実です。主は言ったことをなさる方なんです。そして3日目によみがえったじゃありませんか。あなたの罪は許された、この言葉も事実です。それが神の意志なんです。十字架と復活は信じる人にとってキリストによって開かれたパラダイスへの門なんです。今イスラエルのエルサレムに行くとキリストの墓と言われるところが2箇所あります。一つは非常に壮大な聖墳墓教会というのが建っているところなんです。そこ行ってもあまりにも豪華すぎてなんかピンときません。ここに十字架が建てられた、ここにイエスが納められたと言われても豪華すぎてピンとこないんですね。でももう1箇所あります。ゴードン教のカルバリーと呼ばれるところがあります。私と家内が30数年前にエルサレムに行った時に、家内が昔若い時に通った教会の宣教師がベツレヘムに住んでいたんです。でその方との連絡を取ったんですね。ダニー・ミングス宣教師という方だったんですけど、その時その方とお会いしたらですね、どういうところをツアーで回るんですかっていうか、ツアーの日程を見せました。そしたら、ツアーで行かないところに連れてってあげますって言ってですね、連れてってくださった一つのところがこのゴードン教のカルバリーと呼ばれるところです。遠くから見ると本当にね、ドクロの丘に見えるんです。そしてその下のところに洞窟があるんですよ。ここにイエス様が納められたというふうに言われているゴードン教のカルバリーなんです。考古学的にどちらが正しいのか私は分かりません。でも見たときに、あ、ここカルバリーだと思いました。それで私はイエス様の体が納められたと言われるお墓の中に入りました。で見たら、もう何もないな、空っぽだなと思ってですね、でさあ帰ろうと思ったらですね、ここにドアがあったんです。そのドアの写真がこれです。そこに英語でこう書いてあったんです。 He is not here, for he is risen。彼はここにはいない。彼はよみがえったのだ。そうです。ルカが伝えています。ルカ伝の24章の5節にこのようにルカが記しています。女たちは驚き恐れて顔を地に伏せていると、この二人の者が言った。見つかりが言ったんですね。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。その方はここにはおられない。よみがえられたのだ。と言ったんです。まさしくこの言葉です。私も空っぽな墓の中にいて何もないと思ったら、なぜここに訪ねているのか。彼はよみがえられたのだ。私も同じことをしたんですね。そうだ、主はよみがえられたんだ、思いました。教会にはウィークデーに近くの子供が飴をもらいに来ます。昨日来た女の子がですね、飴ありがとう、このステンドグラスきれいねって言ったんです。皆さんも玄関でいつも見るステンドグラスですけど、実はこのステンドグラスの主題は復活なんです。ステンドグラスの横に Jesus is alive という言葉がありますけれども、彼は生きている、これもルカ伝の24章23節の言葉なんですね。 御使いがイエスは生きておられると告げたと申すのです。イエスは生きておられる、 Jesus is alive という言葉がそこに木彫りでありますけれども、そうなんです、これがテーマなんですよ。2003年にこの朝日が丘の会堂が与えられました。そして最初に持った礼拝がイースター礼拝なんです。主の復活の日に朝日が丘キリスト教会が復活した、本当に主がなさることだなというふうに思いました。その時に北根倉松の街道からこのステンドグラスを持ってきました。このステンドグラスはお菓子教室に来ていた方がステンドグラスを作っておられて、それで教会さんに作りたいというんですね。どう作ったらいいかわからないので教えてくださいというので、丘の上に十字架があって、そこにマリアを表す百合が二つあって、そしてこの主の復活を表すステンドグラスお願いしますって言ったら、分かりましたって作ってくださったものなんですよ。それを持ってきてですね、その玄関の枠につけたらぴったりです。1ミリも狂わないですスッと入ったんです。驚きました。主がなさることというのは本当にそうなんですね。それ以来玄関で教会に来られる人々を迎え、また教会から行く人々を見送っているんです。また来てくださいね、復活の主が皆さんを迎え皆さんを見送っているんですね。復活した主イエスは今も私たちと共に生き、守り、導いてくださっているんです。今日はパラダイスへの門という主題でご一緒にルカが伝えるイエス様の復活をご一緒に見ました。イエス様が十字架上の強盗に言った言葉は、今はの際であってもパラダイスの門が開かれているということをはっきりと示しています。しかし罪と悪を重ねつつ、人生の最後の時まで救いを伸ばす必要は全くありません。主イエスと共に歩む喜びの人生は今、今日始めることができるんです。もし皆さんの中でイエス様をまだ信じていなくて、共にこの喜びの人生を歩みたいとおられる方があったら、どうぞ私たちが次賛美を歌いますので、その時に前に出てきていただきたいと思います。はじめにお祈りをいたします。天の父なる神様、御子イエス様の復活は人間の理解をはるかに超えるあなたの御業です。発せられた御言葉は必ず成就するという、その確かな証拠を私たちはここに見ます。贖いの御業を完了して復活した主は今も生きておられ、信じる私たちと共に歩んでくださることを感謝いたします。あなたの祝福のうちをいつも歩むものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。